大人たちにエールを。 Be Generation OBC。 OBC
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。番組の最初なんですが、皆さんちょっとお知らせがあります、はい、よかったら参加していただけませんかというお願いのお話なんですが、はい、チャリティーミュージックソンのサポートイベントと言ってもいいかも分かりませんが、音の出る信号機を増やそうという企画の一環で、実際に請願者の皆さん、目が見えてる皆さんにアイマスクをつけてもらって、横断歩道を渡る体験会というのを一回この番組でやってみようかと、
はい、
こういうことになりまして、当然私もその現場の方に行きまして、はい、実際に体験していただいた方のいろんなご意見もお伺いしようかなというふうに思っております、
はい、
日にちの方が11月の18日の土曜日です。もう一回言いますね、11月の18日の土曜日午前11時からだいたい1時間ぐらいだと思います、どこでやるかと言いますと、大阪市天王寺区の安治原交差点と言いまして、鶴橋の近くです。鶴橋から上六に向かってちょっと坂上がりかけたところの交差点、ここで、11月の18日の土曜日朝11時から、1時間ぐらいなんですが、皆さんにアイマスクをつけてもらって、まあ、この番組では音の出る信号機がないとやっぱり目の不自由な人本当に命がけで渡ってるんですよと、これずっと話をしてるんですが、
はい、
どういうものかというのを皆さんにもよかったらちょっと知ってもらいたいなと、
はい、
でそれで本当に横断歩道が渡れるのかどうか、どんな気持ちにやっぱりなっていくのかっていうようなところをですね、体験していただこうということをやってみようと思っております、はい、で、5人の方を募集しようと思っておりまして、定員になり次第締め切らせていただきます、わずかばかりの参加賞もご用意しておりますので、お持ち帰りのものもご用意しておりますので、よかったら11月の18日土曜日11時から、鶴橋のすぐ近くです、天王寺区の安治原交差点で行います、行ってみようと、一回そういう体験会、前から興味があったんで参加してみたいわとおっしゃる方は、この番組のメールです。目薬アットマーク OBC1314.co.jp 目薬アットマーク OBC1314.co.jp こちらにメール送っていただけますでしょうか。必ずあなたの名前と、それから住所、それから必ず電話番号書いておいてください。連絡先が必要になりますので、はい、必ず電話番号は書いておいてください。よかったら一回皆さん、私もその現場行って皆さんと一緒に体験してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組でも、そして私がやってるかぶりつきマンデーフライデーという番組でもちょっと何度かお話はしたことあるんですが、大東市メディア部というのが、これ大東市にあります8つの中学校、放送に興味を持った生徒たちの集まり、そういう、まあ、集まりがあります。これを大東市メディア部というふうに言っておりまして、でこの大東市の方からですね、教育委員会の方から発信がありまして、こんなクラブを作りましたと、よかったら手を組んでくれる放送局ありませんかと、どっか企業ありませんかっていうのが投げられてきたんで、でうちのラジオ大阪が手を挙げまして、じゃあ一緒に大東市の中学生の皆さんと何かできること、コラボできることはないかなということで始めたんです、
はい、
でそれがラジオ大阪のチャリティーミュージックソンの CM を作ってもらおうと、
はい、
これもあの募金の募集、それから、まあラジオ聞いてほしいなっていういわゆる番宣と言われるものなんですが、はい、そういう CM を作ってもらえないかということで、はい、で、いろいろ取り組みをやってまいりました、はい、もうこれ3ヶ月4ヶ月前からスタートしてる計画で、
はい、
私も一度大東市の方に行ってあの生徒さんに、まあ、こんな風に CM 作ってみたらどうですか、こんな風に喋ってみたらどうですかみたいな話をしてきてるんです、
はい、
で生徒さんにも2回ラジオ坂の方に来ていただきまして、
はい、
実は西村さんにもちょっと参加していただいた時もあったんです、はい、というのはやっぱりね視覚障害者のことが中学生の皆さんに分かってもらえないと、
はい、
CM というのは作れないなと思いましたので、
はい、
西村さんにも協力をしていただきましたが、さあまずその大東市メディア部ということなんですが、これを作られた方が大東市教育委員会事務局学校教育政策部統括次長の村島正弘さんとおっしゃる方なんですが、この方が立ち上げたと。なぜこういう大東市メディア部というのをお作りになったのか、そんなお話をお伺いしました。はい、では村島さんにお話をお伺いします、はい、村島さん、この大東市メディア部っていうのは始められてどれぐらいになられるんですか。
はい、今年の4月からなのでまだ半年ほどですね。それぐらいです。
こういう部を作ったきっかけっていうのは何なんですか。
はい、中学生は特に声優とかナレーター、あと動画の編集をやりたいっていう子が多いんですが、学校ではなかなかそういうのを作る仲間場がないので、そういう場を設定したいなという思いから始めてます。
それは村島さんの思いなんですか。
そうですね、子どもたちは弁論大会なんかでも声優になりたいですっていうような、まあ、ニーズの方はしっかり把握して作ることになりました。
なるほど、ね、実際作ってみて、今何人ぐらい集まってるんですか。
はい、今部員は18名参加している形ですね。
というのは全部で18名すべて大東市の中学生の皆さんですね。
はい、公立中学校の休日部活動を地域で移行しようという名前になってますので、公立中学校8校から集まっている形になります。
なるほど。大東市には8校あるわけですか。
はい、小学校12校と中学校が8校あります。
小学生の子はいないですよね。
現在は小学生は参加することできないんですが、ゆくゆくは中学生小学生また大人も一緒になんか活動できればいいなとは考えています。
ということは、始まって半年なんですけど、この会はどんどんこう広げていこうという思いですか。
そうですね、なので今年みんなが満足してくれて楽しいなっていう噂を広げてもらえれば、また来年も活動を広げたいなとは思ってます。
まずその最初の一歩として、このラジオ坂と一緒にやりましょうかというわけになったわけなんですが、ようやくこう動き始めたところなんですが、いかがですか。
はい、ね、中学3年生はどうしてもこの後、将来見据えて進路の問題もありますので、中学1年生2年生を中心にして、少しずつ先輩と一緒にやったことを中心になってやってもらえればいいなとは思いますが、まだまだこれから何ができるかなというのはまだ模索しているところですね。
ラジオ大阪の方からはミュージックソンのコマーシャルを作りませんかということを提案させていただきましたが、この提案についてはいかがですか。
はい、ラジオの CM どう何をどこからっていうのはよく私も分からなかったですが、コーチの方の中にはラジオの経験もある方おられるので、その辺は安心して子どもたちがやりたいことを、実現していければいいなと思ってます。
子どもたちの様子を、今までのこの流れの様子をご覧になってていかがですか。
子どもたちの中には動画の編集がもう僕なんかよりも数段素晴らしい子はたくさんいますし、声なんかも僕はもう自分の声コンプレックスなんですが、上手にお話できる子もいますので、もう僕が勉強するぐらいですが、そういうのがね、友達同士で学んでいけてるかなとは思います。
皆さん仲良くやっていらっしゃる感じですか。
本当にみんな仲良く、顔もよく分かってきだしたので、違う中学校だけども会話が弾んでるような場面を見るととっても嬉しいですね。
そういう意味で中学生なかなか学校内では付き合いあっても横のつながりっていうのはないですもんね。
そうですね、塾とか習い事で一緒っていうことはあっても、それ以外ではなかなか中学校同士でっていうのはないかもしれないですね。
しかも同じ趣味といいますか、同じ方向性を向いた人たちがその勉強以外でこうして一緒になるというのは、それなりにやっぱり意味は大きいですよね。
そうですね、あのアニメであるとか動画であるとか同じ趣味で集まって、活動終わった後も楽しそうに話してる様子なんかよく見られるようになってますね。
なるほどね、まあ、子どもたちも喜んでいるということですが、さあこれから CM 作り入っていきます。今日もちょっと文章を考えてもらったりしたんですが、どうですかね。
ね、ちょっとまだまだ、どうなっていくんだろうっていう部分の方が大きいですが、このあと10月11月もまた協力させていただこうと思ってますので、いろんな活動広がっていけばいいなと思ってます。
子どもたちはどうですか、このコマーシャル作りは喜んでるようですか。
いやでも緊張している方が大きいのかなと。先日ラジオ局の方にも訪問させていただきましたけど、やっぱりラジオ局の中入ったの初めてで、ちょっとドキドキしましたっていう声が聞こえてますね。
しかも今回は、まあ、目の不自由な方へということなんですけども、まあ、先日ラジオ大阪で視覚障害者の方に来ていただいて、子どもたちにその様子あれお話を聞いてもらったんですが、やっぱりなんか反応はありましたか。
そうですね、学校の方でも視覚障害であるとか障害のある方のお話を聞く場面もあるんですが、なかなかコロナ禍で、実際に生の声を聞くのが少なかったこともあるので、今回すごくいい貴重な経験させていただいたなと思います。
村島さんが考える、これから、まあ、CM 作り始まって実際にそれが流れる、何を一番期待されますか。
やっぱり子どもたちが輝ける場所を作ってあげたいなというところがこの地域部活動の始まりです。もちろん先生方の働き方改革もよく言われてますけれども、それよりはどんどん部活が減っていってる状況があるので、やりたいことがやれるっていう場があってよかったなと思ってもらえれば、それが一番だなと思ってます。
そういう意味で子どもたちが輝ける場所を村島さんという方がこうしてお作りになっていらっしゃると、はい、それとラジオ大阪と一緒になって、はい、もっと輝けるような何か作品を作れたらなということ で、ね、この CM に挑戦をしていただいたというわけなんですが、はい、その CM を作る前にですね、やっぱり視覚障害者のこともしっかり分かってもらわないとと、知識がないとなかなか文章も書けないということで、はい、西村さんに登場してもらいまして、中学生の生徒さんの前で、まあ、視覚障害者の気持ち、はい、行動などを教えてもらったんですよね。
はい、
うん、で、目の前でいろいろやっていただいたということですよね。白状を持っていただいたりとかね、
はい、
うん、
させてもらいました、
はい、
でも私自身もその中学生にそう どう説明すれば理解していただけるかなっていうので、うん、正直中学生以上に多分私の方も緊張しておりました
じゃあその西村さんのそのあたりの気持ちCM を作る段にあたってどんな風に取り込んでいったのか、どんな気持ちで作られていったのかということで、生徒代表で山口さんと近藤さんにお話をお伺いしました。はい、白杖というのは近藤さん知ってましたか。
知りません。
知らなかった、
はい。
山口さん、白杖は知ってましたか。
はい、
知ってました。なんで知ってました。
小学校の時に習ったっていうのと漫画で見たことがあったから。
漫画で出てきました。あ、そうなんですね。なんていう漫画ですか。
ヤンキー君と白杖があるっていうそういう漫画が中学校にあって、それも読んだことがあったから知ってました。
まあ、そういうようなことで知ってたと。実際に、その白杖を持った友達、この間ねラジオ大阪でやってもらいましたが、あれを見てどうでしたか。
でもなんか街で見たこと2回ぐらいはある気がして、その見てやっぱ大変そうやなっていうのは思いました。
うん、どない大変そうや思います。
見えへんからその白杖で足元を探ってやらなあかんから、何かあった時とかめっちゃ気をつけなあかんから、それが大変そうやな。
うん、確かにそうですよね。で横断歩道の話聞きましたよね。横断歩道を渡る話どうでした。目の不自由な方が本当に命を懸けて横断歩道を渡ってるんやっていう話を聞いた時は
びっくりしました。
びっくりした。
はい、
なんでびっくりした。
命懸けて渡ってるから。
うん、そうは思わなかった今までは。
はい、
もし近藤君が命がけで横断歩道を渡ると思ったらどんな気持ちになるやろ。
恐ろしい。
せやな、恐ろしいな。ほんだら音の出る信号機があったらどうなるやろ。
安心
やるね。やっぱりね、そのためにも必要やなという思いはしましたか。
はい。
山口さんどうでした。
なんか家の近所のとこも音出るやつないから、ちょっと遠くとかやったらあるけど、学校行くだけでも、まあ、信号機はあるけど音出れへんやつやから、それ考えたらめっちゃ大変やなって、怖いなと思った。
うん、確かにそうやね。学校行くのに学校までどれぐらい時間かかんの？
10分ぐらい。
いくつか信号機渡っていかなあかんわけね。
1個だけ信号機が、
1個だけか。ねえ、まあ、それ渡るのもなかなか大変やもんね。うん、まあ、そんないろんな思いをしてもらって、さあこれをこれから皆さんにコマーシャルに、CM にしていきましょうということで考えてもらおうということですね。山口さんは今までこう話をいろいろしてきて、皆さんとね、集まって会議も開いてくれたと、ミーティングもしてくれたというふうに聞いてるんですけれども、ミーティングの中でどんな話が出たっていう、なんか印象的な話ってありますか？
目の不自由な人 の、 その音の出る信号機の大切さとかを伝えたいっていうのとか、自分たちが思った感想とかを言った方がその分かってくれるかなみたいな感じのは出た。
なるほど。山口さん自身はちょっとどんな作りたいなと思ってる？
目の不自由な人が外出る時の大変さとか、白杖を使ってる人をも見かけたら助けてほしい、助けてあげれたらいいなっていうのが伝わればいいかなって、
うん、なるほど。どうですか西村さん、西村さんがお話ししたのどうも生徒さんにしっかり伝わってるような気が私はしたんですが。
はい、もうちゃんと理解してくれてるなっていう感じですね。
はい、この気持ちをさあ今度は原稿にしていくというところで、ちょっとこんなお話も聞いてきました。さあということで、文章を書いてもらいましたが、どうですか、できましたか？
はい、
できた。どんなこう気持ちで書いてくれたのかな？
目の不自由な人が歩く恐ろしさを知ってもらうために。
なるほど。目の不自由な人は目が見えないので歩くのが恐ろしくてとても怖いのです。だから音の出る信号機が必要です。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。こういう文章を書いてもらいました。どんなこう気持ちで書いてくれたのかな？
目の不自由な人が歩く恐ろしさを知ってもらうために。
なるほど。じゃあちょっと一回読んでもらえますか？
大東市メディア部。皆さんは白い杖白杖を知っていますか？目の不自由な人にとって大切なものです。もう一つ大切なものがあります。それは音の出る信号機です。ラジオ大阪では今年も12月24日25日、目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティーミュージックソンを放送します。目の不自由な人が安全に外を歩けるように募金協力をお願いします。
おお、これはどうですか？かなり自分の思いというのはこの文章の中に入れましたか？
もうちょっとなんか書けるかな。
もうちょっとなんか、ただね、時間があるのでね、今言った中では30秒というのがもういっぱいか、ひょっとしてはみ出る可能性もあるかなと思うんで、じゃあもうちょっとその文章をキュッとこうまとめるような作業をしてみましょうか。はい、じゃあもうちょっと考えてみてください。
はい、
っていうような、こういういろいろこうね、
はい、
勉強をして、でとうとう出来上がったんです。
はい、
もう子どもたちが、生徒さんが一生懸命考えて、10月の1日ラジオ大阪の方に来ていただきまして、
はい、
そして本当にラジオ CM を生徒さんだけで制作をしてもらったんですよ。で、はい、BGM なんかも生徒さんに選んでもらいました。で、出来上がった作品が5つあります。
5つ、
はい、5つです。
はい、
で、まずはですね、もうすでに流れております募金編、ここからですね、聞いていただきたいと思います。いいですか西村さん。
はい、
こんな感じで生徒さん仕上げてくれたんです。
はい、
まず募金箱を募集するというこの CM から聞いてください。
大東市メディア部。
目の不自由な人はどうやって横断歩道を渡るんだろう。実は車の音や周りの人の足音などで判断しているのです。でももしそこに音の出る信号機があれば安全に渡ることができます。
目の不自由な方へ音の出る信号機を、ラジオチャリティーミュージックソンでは募金箱の設置に協力してくれるお店や企業を募集しています。
詳しくはラジオ大阪のホームページまで。
いかがですか？ あ、西村さん涙です。いかがですかこれは。
すごい伝わってくる。
伝わってきますよね。もうしっかりと西村さんのお話を聞いてこの CM 制作へやってくれたというね、なんかそれがものすごく伝わってくるところですよね。
すごく嬉しい。
今度はね、白杖編というのがありますんで、これも聞いていただきましょう。
大同士メディア部、
皆さんは白い杖、白杖を知っていますか？目の不自由な人にとって大切なものです。
もう一つ大切なものがあります。それは音の出る信号機です。
ラジオ大阪では目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティミュージックソンで募金活動をしています。
目の不自由な人が安全に外を歩けるように
募金のご協力をお願いします。
いかがですか。
これもすごい伝わってくる。
もう目の前すごい涙です。もう感激ですね西村さん。
もうすごい嬉しい。なんかそのまんま、なんか聞いてる人もすごい伝わってくるやろなって思って、
今度は歩くのが大事という、それを聞いていただきましょう。
大同士メディア部、
目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティミュージックソン。
目の不自由な人は横断歩道を渡るとき不安になったりします。だから音の出る信号機がもっとたくさんあるといいなと思います。
そのためには募金が必要です。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
皆様のご協力お願いします。
いかがですか。
いやもうみんな上手。なんかもうこっちの気持ちがなんかすごい表現されてて嬉しいです。
しかもこれほぼ一発撮りなんですよ。
一回で、
はい、私たちでもできない一発撮りで見事なんですよ。で、あと2本あるんですが1分 CM になってまして、ちょっと時間がないので1本だけ、はい、聞いていただきたいと思います。こんな CM、 1分の60秒 CM が出来上がりました。
大同士メディア部、
私たちは目の不自由な人の見えないという状況を体験しました。
真っ暗な世界で頼れるのは一緒に歩いてくれる人と音だけです。
もし自転車が突然目の前にやってきても避けることは難しいです。道路を渡るときはもっと怖いです。
信号が赤から青に変わっても見えないから横断歩道を渡れないこともあります。
だから音の出る信号機は必要です。目の不自由な人が安全に渡れるために、
皆さん募金へのご協力をお願いします。目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティミュージックソン。
一つでも多く音の出る信号機を設置したい。
私たち大東市メディア部も応援しています。
これが1分 CM でした。
いやもうもう私が言うよか、すごい彼女たちが言ってくれる方がもうなんかもうすごいみんなに伝わるよねっていう気がすごいします。ありがとうございます。
ラジオ大阪 のコマーシャルでこれからバンバン流れていきますので、よかったら今のね、ちょっと覚えていただいて、あ、大東市メディア部の子が頑張ってるんだというふうに、思っていただけたらありがたいなというふうに思いますよね。はい、ということでお別れ時間がやってまいりました。今日は大東市メディア部の皆さんの今までのね、努力をこう聞いていただいた、 CM 出来上がるまでこういうふうな、皆さん過程があったんだということを聞いていただきました。先ほど冒頭で申し上げましたように、アイマスクをして11月の18日土曜日大阪の鶴橋の近く味原交差点でやりますよというメール、お待ちしておりますので、目薬アットマーク OBC1314.CO.JP、18日の11時頃から1時間ぐらいやりますのでよろしくお願いいたします。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。では浜田直也さんのふるさとで今日はお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりし れがたきふるさと、いかに今す父母つつがなしやともがき、雨に風。
わあ、寝過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック。聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。